皆さん、おはようございます。第一礼拝に引き続いて第二礼拝も主の皆を褒めたたえることを許されたことを本当に感謝いたします。早速なんですが、今日の聖書をお読みしたいと思います。今日の聖書箇所はルカの福音書の10章25節から37節となります。少し長い例え話になるんですが、ちょっとご一緒に見てまいりましょう。ちょうど私も合わせまして新共同訳聖書を持ってきましたので、違う訳の方がもしいらっしゃったら、まあ、それで訳でも構いませんが、ぜひご一緒にお読みしたいと思います。では25節から37節までお読みいたしましょう。25節です。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていったあるサマリア人はそばに来ると、イエスその人を見て憐れみに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。第一礼拝でもお話ししたんですが、今回先ほど先生がご紹介してくださったように、ろう者聖書学校のためにご奉仕させていただくために来ました。老師の方が聞いたんですが、3日間を2日に集中して12時間したのは今回が初めてですと言われたので、そうだったんですかっていう、なんか他にもあったのかなと思ったんですが、今回が初めてだったと言います。老師の方々は本当に熱心で、私の拙い、手話はまあよく分かって読み取ってくださってるんですが、もう全然眠くない、分かりやすいですと言って、もうすごい励ましてくださって、こっちの方が励まされて元気を出して12時間を全うすることができました。休憩の時間には堀川秀子先生もご一緒に来てくださって、いろいろお話をしてお交わさせていただいたりして、良い時を持つことができました。昨年の6月にもその宮先生からお招きをいただいて、ろう者の手話礼拝、午後からろう者の特別の集会に2回メッセージをさせていただいたんですが、今回は堀川先生、 勇気ある人だなと思って、全く私の説教を聞いたこともないのに、ろう者の世界ではまあ知られてるだろうけど、でも聞こえる聴者の世界では全く聞いたことのないに牧師を招いてくださいました。とても決断がすごいというふうに私はそう感じるんでありますが、いずれにしろ主が語ってくださる内容に人が誰かということは関係ないということでありましょう。まずこの御言葉をお話しする前にお祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。今日こうして日曜日、お一人お一人あなたが集めてくださって、今日開かれた御言葉を通して今日でしか得られないあなたの恵みを一人一人が受け取って漏れることなく帰ることができるように、どうぞこの御言葉をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたが栄光をお受けになってくださいますようお願いいたします。恥は我が物、栄光は主のもの。どうぞ私をあなたの十字架の陰に隠して、ただただあなたが崇められ、あなただけが栄光を受けになりますように。悪しき働きがありますならば、どうぞイエスキリストの皆によってこの街道から出ていけ。主の皆によってこの場を祝福してください。この礼拝の第二礼拝のうちの最初から最後までを主が共にいてくださって、お一人お一人に聖霊様が理解する助けを与えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。第一礼拝でもお聞きしたんですが、千円カットという床屋が東京にもたくさんあるんですね。広島にもあるんですかっていうような感じで、ありますよありますっていう、こう反応がありました。あるご夫妻がおらっしゃったんですが、犬が大好きなご夫妻でした。今年は犬同士で、まあ、クリスチャンには関係ないんですけども残りもわずかになりました。平成の11年も11月も最後になりましたね。まあ、それはどうでもいいことなんかもしれませんけど、あるそのご夫妻の中に可愛がってたペットに犬がいたんですね。ある時ご主人がパッと気づいたことがありました。二人ともご主人は可愛い自分のペットの犬を可愛がってましたけど、ご主人はある時にふっと思い出して、ん？待て、お父さんがいつも髪を切る時、散髪に行く時は千円カットだと思うんです。でも自分の犬のペットはトリーミングって言いますけどね、1万円するということを聞いて、え、俺が1000円でなんで犬が1万円なんだって気づいた時にちょっと妬みと言いましょうか、怒っちゃったんですね。奥さんに、おい、どういうことだよ、俺が1000円でなんで犬が1万円もするんだよ、そう文句言ったそうです。納得だよね、その通りだよなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、奥さんは即座に答えました。何言ってんだよ、髪の量の違いよって 言われたそうですお父さん、いやそんなことないだろうって反論せずに、ああそうかってなんか納得してしまったという、なんか寮で納得してしまったら、ちょっとお父さんかわいそうだなというふうに思うわけでありますけれども、私たちは見た目、量の違いによって判断しやすい、その人の価値を決めてしまいやすいんですが、福音の世界はそうではありません。どんなに優れた人であったとしても、とても恵まれてないように、恵まれてとは言えないような人であったとしても、イエス・キリストの福音は同じく等しく与えられる力がある。それが聖書の福音であります。どなたも今日来らっしゃったり、皆さんどなたにも与えられる、それが良いニュース、福音であるということ。あの人には素晴らしいけど、私には与えてくださいの量が減られるということは全くない世界が福音です。この福音の恵みを今日このところ開かれたところからご一緒に2つのポイントに絞ってお勧めします。 ご一緒に見てまいりたいと思うんです。よくここの話は皆さんイエス様の例え話の中でも有名なお話の中の一つでありますね。皆様も知ってます。今頃言わなくてももう知ってますからいいですよ。あ、そうですか、はいって言って私帰ることも俺らのこともできるんでしょうけれども、よく日曜学校のところでは紙芝居でも良きサマリア人ということで、祭司レビ人が困っている人、傷ついている人を見過ごしてこう反対側を通ってしまった、でも敵でもある嫌な人だった、相手が倒れている人、自分にとって敵のような人であったとしても、このサマリア人の人はかわいそうに思ってその人を介抱して助けてあげました。私たちもそのような人になりましょう、親切な心を持ちましょうというなんか道徳的なような教えをする、そんな紙芝居のは教会の中にもあるのはちょっと残念なんですが、ここの箇所は決してイエス様は道徳として教えた例え話ではありません。この中にイエス様の十字架とイエスキリストご自身のご愛、神様がどんなに素晴らしいお方かを、この例え話を通して私たち一人一人、皆さん一人一人に語っておられる大切な内容なのであります。第一のポイントをいきますが、第一のポイントは祭司とレビ人でありますが、この聖書のところで10章の27節のところでありますけれども、その前に律法の専門家が立ち上がってイエス様を試そうとしていったと書いてあります。イエス様を試そうとしてこのことを質問したということがわかります。何をしたら永遠の命を受け継ぐことはできるでしょうか。彼はある程度知っていたんでしょう。でもイエス様を試そうとしていったんですね。主なる神を試すということ、イエス様を試そうというその行為というものは、なんと悲しいことでありましょう。イエス様が彼のことに質問に対して26節に、では律法には何と書いてあるんですか、あなたはどう読んでいますかと逆に質問を仕返したんですね。そして27節に彼が言った言葉をこうでした。彼は答えた、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。後半がまた隣隣人を自分のように愛しなさいとありますとあるんですが、彼にそのことを答えたときにイエス様はそれが、その彼が言った言葉を確かに正しいというのを答えたんですけど、この言葉の中においてはこの前半の心を尽くし思いを尽くしというのは、まあ開かなくても結構なんですが、申命記の6章5節に書いてあります。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、この言葉を引用しました。そしてその先ほども見ました27節の後半、この黄色い字のところですね、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。彼は次にレビ記の中の19章18節の中を彼は引用したのです。レビ記の19章18節には、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主であると神様が言われた言葉を引用し、2つの言葉をまとめて語ったわけであります。この内容の説明は他の福音書の場所でもイエス様が同じようなことを語られた内容でもあります。私たちは主なる神を愛するということ、心を尽くして思いを尽くしてあらゆることに力を尽くして主を愛するということと同時に、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいというのが聖書の中の教えである。隣人を愛することができても自分を愛さないという人がいますね。私はなんでダメなんだろう、でもあの人は優れているという、それは正しい考え方ではありません。神を愛すること、自分も正しく愛すること、そして隣人も 愛するということが神様の御心であります。心の中の中で2つのことに分かれて引用されているわけですが、前半と後半2つに分かれているところは実会のところでも同じようであります。前半と後半に2つに分かれていますね。神様と私たちの戒めのことが前半に書かれていまして、後半は私たち隣人に関することの神様は戒めを与えておられます。今日のここのそこのところで答えた内容もこの2つのことを別々ではなくて2つとも大切である。一つは主なる神様との私たちは愛するということの大切さと同時に、後半のところは隣人を愛するという大切さという10回の中の前半と後半と同じような内容がここに語られているわけであります。地図を見ていきますときに、この場所イエス様が例え話で話されたところでエルサレムからエリコへ下っていく途中というふうに30節の中にあります。ここにエルサレムというのは真ん中あたりに赤い丸印がありますね。あそこはエルサレムです。ちょっと右上に行きますとエリコという町があります。地図で言いますとこういう位置の関係にあります。だいたいエルサレムからエリコまで行くには約30キロぐらいほどの距離があったと言われています。30キロ、ピンとこない人もいると思うんですが、あまり私広島のこと場所の地理的にそんなに詳しくはないんですが、ちょっと調べてみました。広島駅を中心として考えてみた場合なんですが、広島駅からこのエルサレムとエリコの間が30キロと同じように、広島の場合広島駅がエルサレムだとしたら、広島駅から西の方面行くとしたら約30キロどこだろうと言って調べましたら、約大竹市役所のあたりのくらいの距離のところでした。そのぐらいが約だいたい30キロであるんですね。まあ直線コースでありますけれども、では東の方、そっちの方面行ったらどこだというと、東広島市、東広島よりちょっと東のあたり、だいたいそのぐらいの距離が30キロであるんですね。広島の皆さんはそのぐらいあるんだってなんかピンと来やすいと思うんですが、東京に住んでる私にとってはピンとこないんですけども、私は私の東京は東京なりの地で言えば分かりやすいんですが、おそらく皆さんこうするとそのぐらいの距離なんだって想像つけると思うんです。エルサレムとエリコの距離というのはこのぐらいの離れた、そしてエルサレムとエリコの標高の高さは約1000メートルぐらいの差があると言われています。この行く途中の場所の1000メートルの間のその写真を見てみますときに、当時のイエス様の時代より少し変わっている部分もあるかと思うんですが、今のそのエリコへ向かう途中のところはこんな感じの場所なんですね。すごい山の地形があってごたごたしててですね、ある面こう隠れて旅人が出てきたらゴーってバーッと襲えるようなそんな地形なんです。だから追いはぎに払われる、襲われるということの、襲う人は絶好の場所であり、襲われるという恐れのある注意しなければならないところだったわけです。しかしここはエリコ、エルサレムかエリコというこのエリコの場所は祭司やレビ人たちが住んでいる町とも言われていたんです。祭司たちが勤めが終えて交代していくときに、自分の家住んでいる町はエリコで、勤めのあるときにはエルサレムへ渡って登ってエルサレムで祭司職の勤めをする、レビ人もそのなりの仕事をするというのが習慣でした。終わったらそのまま帰るという、そういった感じのエリコとエルサレムの間というのはそういった祭司たちの交通のところにおいて、必然的な通る道でもあったわけであります。10章の31節のところにおいて注目すべき点は、そこに祭司が たまたまその場を下ってきちゃったんです。聖書には偶然なんとありえないという、皆さんも聞いたことあると思います。皆さんが教会に導かれたことも、教会行ってみようかなと言って友達に誘われた、いろんな方法で皆様は教会に導かれたことと思います。それはたまたまだよ、偶然、私が行ってみようって決断したからだと言って考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは偶然ではありません。今こうして皆さんが神様を礼拝するこの場所の席にいるのも偶然ではなくして、神様のお働きであって、神様のご計画によって皆様一人一人が導かれたんです。偶然はありえない、それが聖書の世界であります。しかしイエス様はこの例え話の中でたまたまという言葉を使いました。偶然なんてないのにたまたまという言葉が使ってるんですね。このたまたまというのが原文では偶然と同じ同義語で表されているんです。偶然のような出来事が私たちの生活の中に思いもよらないところにこんなことがあるのかと思うときに、いやこんなこと偶然だよ、そんなことありえないという、そんなことの問題に出くわしたときに、さああなたならどうしますかとイエス様は私たちに問うているのであります。たまたま偶然だと思うような事件があなたの目の前に今起きたとしたら、あなたはどうしますか。祭司はたまたま偶然その道を通った、たまたま通った時に悪い仕打ちを、いやー半殺しの人に会っちゃったよ、たまたまこれ偶然だよな、そんなことが襲ったとしても、祭司の人はやるべきことがありました。皆さんが祭司のこの人の立場だったらどうなさるでしょう。ありえないこと、偶然だと思うようなことが私たちの生活の中でたびたび起こするでしょう。その時に私たちがどう対処するか、どう対応するかは私たちの問題であります。この祭司とレビ人は怪我人を助けませんでした。旧約聖書にある律法という、この律法によって罪の結果によって律法では人を救うことができない、律法によって人の傷を癒すことはできないのだ、そのことをイエス様は私に教えているのであります。律法の世界では私たちが傷ついている人、病んでいる人、問題を抱えている人は律法ではこれではこう書いてあると言って私たちを戒めることができるでしょう。私の考え方はああいけなかったんだ、そのことを諭してくれるのは律法でしょう。でも苦しんでいる人、病んでいる人、その問題に立法に書かれていることを従うことのできない人、苦しんでいる人を解放することは立法ではできないのであります。イエス・キリストの福音、福音のみがその人を解放し解決されるのだということを、この例え話の中の後半の中に私たちに示されているのであります。10章の30節と32節のところまとめてみました。ある祭司、そして32節にレビ人、同じことをしているんです。お互い道を下っていったけれども、祭司の場合はたまたま偶然というような思う出来事に遭遇してしまった、そういう考えを持ってましたけれども、レビ人も全く同じようにその怪我人を、旅人を見たら道の向こう側を通っていった、最初のさっきの映像もあったようにスーッて通っていったように関わらないっていうふうに出ていったわけです。新改訳聖書は反対側を通ったというふうに書いてあるんですけれども、困っている人、傷ついている人をそれを見て見ぬふりして通っていくというのはなんと悲しいことでしょう。今教会に行く時です。何か問題が、怪我人がいた、それを見ていや私は今礼拝行くんだから急がなきゃ、 神様を礼拝しなきゃいけないんだ、こんな怪我人、こんな怪我人って言ったりするんですけど、怪我れた倒れてる人、病人を世話するよりも私は礼拝を大事にしなきゃ、その気持ちは立派に見えます。しかしイエス様はここで見て見ぬふりをしたこの二人の祭司とレビ人というこの二人を、なんと悲しいこと、痛みのある人、苦しみのある人に対して自分には関係ないというその態度に対して、なんとひどいことをしている、神様にとって悲しいことをこの二人はしているんだということでした。一方、祭司とレビ人の立場に立ってみますときに、だってイエス様はそんなこと言うけど、私祭司は旧約聖書の律法に書いてあることに従わなきゃいけないんです。それは何かと言いますと、10章の30節、この最後の後半のところですが、彼は半殺しにしたまま立ち去った、半殺しにされて殴られて服を全部剥ぎ取られて、もうほとんど死にかけているような状態まで彼は殴りつけられて、そこで倒れたまま追いはぎは逃げてったという、立ち去ったということでした。律法には亡くなった人に対して触れてはならない、触れたものも汚れてしまうというふうに律法に書かれているんですね。ですから祭司やレビ人が半殺しにされているんで、この人生きてるのかな、生きてたらでも助けなきゃいけないかなという親切心があったかどうかは分かりませんが、もしこの人が死んでたとしたら、大丈夫かと手を触れたら私も汚れてしまう、今から神様の働き、エルサレムに行って私は祭司職の仕事をしなければならない、触れたら汚れたら私はその仕事の責任があるのにすることができなくなってしまう、そういった理由で彼は半殺しにされた人をそのまま見過ごしていったという、祭司やレビ人の立場に立ってみると納得いくような行為だと思います。神様の前にとって清い、死体を触れたら、遺体を触れたら私も汚れてしまう、そしたら職務ができなくなる、私を待っている人たちがたくさん待っている、その人たちのために私は触れてはならない、祭司もレビ人も律法の世界に入っていたのであります。この祭司とレビ人の行為はその旧約聖書の律法、そしてレビ人と祭司という地位や称号、職位というのは神様の前には何の意味も持たないということをイエス様は教えています。今の教会にするならば牧師、日曜学校の先生とか、そういうふうに置き換えることもできるかもしれません。牧師を尊敬する、教職者を尊敬するということは大切なことであります。しかしその教職というその地位や称号が素晴らしいということよりも、神様の前に立ってその人がどうするかということ、そこが問われていることであります。愛するということは関わりを持つということです。私はあなたを愛してます、愛しますよ、口先だけで言うのは簡単であります。しかし聖書の世界では御言葉を聞くだけであってはなりません、実行する人になりなさいと聖書にありますように、私たちは口先だけではなくして関わりを持つということが本当の愛であるということをぜひ知っていただきたいのであります。第2のポイントに行きます。第2のポイントはサマリア人のことであります。サマリア人は祭司とレビ人と違って10章の33節にあります、哀れに思いという言葉が使われています。祭司やレビ人、彼が持たなかった経験をこのサマリア人はしたのであります。新改訳聖書ではかわいそうに思ったと書いてあるんですね。 この哀れに思い、かわいそうに思いという言葉はギリシャ語の原文でスプライニングズマイという言葉が使われています。これは内臓ゴロップ、腹渡がよじれる、そのような思いで、なんというかわいそうな、はーって心の中の内臓がもううごめくような、それぐらいに哀れんでかわいそうだと、私たち人間がそんなほどまで哀れむ心は私たち人間には持っていませんけれども、この原文はイエス様にしか使われていない言葉であります。ですからこのサマリア人はイエス様の方ともいえる内容であります。イエス様は私たち皆さん一人一人を見て見ぬふりをするような、通り過ぎてしまう向こう側を通ってしまうようなお方ではなくして、あなたがどんな問題の中にあったとしても、どんなに苦しい状態で、私は一人ぼっちだ、誰も助けてくれない、あ、祭司様が来たら助けてくれる期待をしたでしょうが、助けてもらえませんでした。レビ人が来ました、同胞の人が来ました、助けてくれるだろう、助けてくれませんでした。しかしイエス様は、このサマリア人は哀れに思った、自分のことを顧みず私たちを愛してくださり、かわいそうだ、なんていう状態なんだと、哀れを持ってくださるんですね。私の両親は耳の不自由なろう者の家庭で、私と弟2人ともその家庭の環境で生まれ育ちました。新潟で生まれ育ったですけれども、父の実家、まあ、父方の両親、私にとってはおじいさんおばあさんなんですけれども、うちに来てまだ幼い私と弟を見て、両親が聞こえなかった、 今みたいな福祉の進んだような時代じゃありませんでした。母が、私を育てるとき、小指に紐糸を縛って、私の手首に縛って、私がおやーって泣いてしまうとき、ピクピクって動くとき、パッと目を覚めてしてあやしたりしてたという、本当に苦労してました。今の時代は本当にすごい便利な、泣いたらピクピクって光って教えてくれたり、すごい福祉の関係も進んで、機材も進んでいるんですけども、昔はそんな時代じゃありませんでした。理解してくれることもなかなかなかった時代でした。そんなおじいさんおばあさんは私と弟のことを思ってくれたんですけども、話せなくなったらどうするんだ、言葉が話せない、読み書きができない、社会の中に出ていった時にこの子たちが交流できなくなったら困るから、この二人の子がある程度物心つくまで私の家に預かるから、そうした方がいいと言って説得に来たんです。親切心で最初は言ってくれました。でも父方の実家は大きな仏壇が家の中にあるほど、まあ熱心な仏教でもありました。おそらくこの二人の子供を預けたら、誠の神様から離れたことを教え込まれて、偶像を崇拝する横になってしまうだろうという恐れがありました。と同時に、預けて物心をつった時には私のもとに、私の親は知らないって言ってきっと寄りつかなくなるだろうという、そういう心配もあって、両親は絶対にそれを拒否したんです。何度も何度も説得してきたんですが、父と母はそれを拒みました。最終的にはもう怒り出して、お前たちはいい加減にしろ、お前たちの子供が話せなかったらどうするんだ、お前たちはいいよ、でもこの子たちはかわいそうじゃないかと言って、最後に怒鳴りつけるような感じで私の父と母を叱ったと言います。それでも父と母はいや大丈夫だと言って、私たち兄弟を離しませんでした。信仰を持って両親は私と弟を育ててくれました。 イエス様はそんな家庭を見てくださって、私の家庭を見てくださって憐れんでくださったんです。スプライング住まい、イエス様は私の家庭を見て、かわいそう、憐れみの心を持って私の両親を憐れんでくださって助けて導いてくれました。本当に大変なところを通ってきた両親でしたが、私と弟は信仰の家庭を守り通すことができるようになったおかげは父と母の信仰のおかげであります。ですから私は聞こえない人たちから学ぶことがたくさんありますし、教えてあげるという上目線ではなくして聞こえない方々から学ぶこともたくさんあるんです。聞こえないお前たちがこの子たちを育てたら話せなくなったらどうするんだと言ったおじいさんおばあさんでしたが、今は毎週私は声を出して説教してます。弟も今牧師になって神奈川県で毎週説教してます。特に弟の場合は聴者の関係のところでよく用いられるようになってまして、進学校の説教学でも100年に一度に出るような説教者だと学長に褒められたほどすごいメッセージをする賜物を持っています。今日も聴者の教会で、弟も別の教会で招かれて説教しているんですが、弟はそういう方のための働きをして、私は聞こえない方々のための賜物をいただいてご奉仕させていただく、そんな神様が二人兄弟ですけど、それぞれに神様は賜物を与えてくださって、それを用いていかせてくださる神様の憐れみ、イエス様の思い、憐れみがなければこんなことはありえなかったと思います。これは私だけの家庭ではなく、皆さんお一人お一人も言えることです。イエス様はあなたを憐れみを持って導いてくださる方です。見て見ぬふりをするようなお方ではないということをぜひ覚えてください。孤独に感じるとき、ああなんという私は悲しい、誰も助けてくれない、その時に覚えてください。祭司やレビ人という称号、素晴らしい人がいたとしても、皆さんの尊敬する人がいたとしても、この世の中にたくさんの教えがあって立派な教えをする先生もたくさんいます。信仰宗教で立派なことを言う口先だけは素晴らしいことがあったり、釈迦やマホメットであろうといろんなことをいいことを言うこともありますでしょう。しかしあなたを本当に救ってくださるお方ではない、あなたのためにいざとなった時に救ってくださるお方ではないということを聖書は伝えるのであります。あなたのために命を投げ出してくださって、こういう素晴らしいことがあるんだということを問うことはできるでしょう。問いたりいろんな教えを取ることは、素晴らしい教えをする人はたくさんいるでしょう。しかしあなたのために命を捨てになった方、あなたを救うために十字架にかかって死んでくださった方は、どの宗教でも、どんな信仰宗教だったとしても、仏教であると神道であると、いろんな宗教であったとしても、あなたが尊敬する先生だったとしても、あなたの家族だったとしても、あなたのために死んでくださった方は一人もいやしません。聖書は言います。ただお一方だけ、イエス・キリストだけがあなたのために、あなたを愛して十字架にかかってくださって、哀れに思って、スプライニング住まい、内臓がよじれるほど私があなたを憐れんでくださって、あなたができないことを私が引き受けよう、あなたのために命を出してくださった方はイエス・キリストだけです。マホメットも死にました。釈迦も死んでお墓があります。しかしイエス・キリストだけはよみがえったのだと聖書は伝えるのであります。私たちの信ずべきこと、信ずべきお方はいつも素晴らしいことを教えてくださる尊敬する祭司やレビ人ではありませんでした。私たちが逆らい嫌ってた、敵対と思うようなこのサマリア人が来てくださって、それがイエス様の形として、あなたを愛してくださったんだということを改めて知ってください。先ほども言ったように、この サマリア人は口先ではなくして、実際に34節のところでは実践して解放しました。近寄ってきて傷に油とブドウ酒を注いだ。これは中近東にあるよく一般的な傷の治療方法でありました。包帯を巻いたりブドウ酒を注ぐという、傷口に油とブドウ酒を注ぐというのはその当時の医療的行為であったんですね。ルカの福音書、そのルカはお医者さんでした。皆さんご存知ですよね。そのお医者さんであるルカがこのように記したというのは特徴的と言いましょうか、ルカが医者であったということが反映されている箇所であります。サマリア人がどうしてこんなものを、最初から医療行為もできるようなものを持っていたんでしょう。私たちが模範すべきこと、私たちが与えられている人、あなたが持っている賜物をあなたに必要な人のために使うという、そのことのためにあるんだということを知ってください。彼はデナリオンを銀貨2枚を取ったというふうにありますけれども、当時の労働者の給与の2日分であったと言われていますが、彼は渡してこの人を解放してください、2デナリオンでも足りなければ私また来ますから帰りがけに私払いますと言って預けて出て行ったんですね。この宿屋の主人というのは、宿屋は教会というふうに意味を表すことがあります。イエス様は私たちにこの傷ついた人、病んでいる人、問題を抱えている人、まだまだキリストの神様のお言葉を知らない人たちがたくさんいる、それをあなたに託す、あなたが面倒見てほしい、解放してほしい、そのようにイエス様は皆さんお一人一人に今日も語っているんです。あの人に託したんでしょう、牧師さんに、牧師先生にお願いしたんでしょう、私は関係ないではないです。私たち教会にイエス様は私たちに託してくださっているんだということをぜひ知ってください。それぞれに与えられた賜物を用いて、そしてそれが結合して教会が素晴らしいものへと成長していくように、私たちはなすべきことをなすということは大切なことでありましょう。それだけではなく、帰りは帰りがけに払います。キリストの再臨を表します。イエス様はもう一度やってきます。私たちがなしたことを必ず報いてくださいます。足りない分をイエス様は報いてくださるお方であります。ですから私たちはその人を介護する人の必要のために、私たちはなすことを怠ってはならないのであります。そのことをしっかりと私たち持っていきたいと思うんですね。サマリア人がしたことが4つあります。簡単にパワーッと見ていきたいと思うんですが、1つ目、憎しみを捨てて旅人を救いました。ユダヤ人は私の敵だと言って普通は捨てて、行くのが当たり前なんですけども、彼を憎んでいるような敵だったとしても、その憎しみを捨ててまでもこの怪我のあった旅人、彼は助けました。2つ目は、ああかわいそうに助けてあげよう、オリーブ油を注いでいろいろ包帯して傷を解放しているときに、彼も彼この怪我人の旅人と同じように追いはぎに襲われる可能性があった。でも彼は同じ目に遭う恐怖心を拭い捨てて旅人を救ったという、犠牲を払ってまでも彼は旅人を救いました。3番目は、自分の乗り物だったロバを降りて旅人を乗せて宿屋まで運んでってくれました。自分のものだということではなくして、必要の人のある人の助けのためにロバを利用してました。4番目は、旅人の代わりに宿屋に代価を払った、そして解放をお願いした、そして足りない分は帰りに払いますからという約束をして帰っていったわけです。隣人とは誰か、自分にとって誰だろう、 って考えてたならば、その探している間は隣人を見つけることはできません。隣人は誰なんだろうって考えるのではなくて、隣人となるものがあなたの隣人になる、隣人となるということであります。イエス様はあなたが自分が出会う人々を隣人となりなさいということ、隣人を愛する、隣人を愛するための私たちの道であるということでした。で、祭司レビ人はこの旅人を助けなければ、助けるために泊まったったら私どうなっちゃうんだろう、汚れてしまったら職務ができなくなる、そういう考え方を持ってました。でもサマリア人は逆に、もしこの旅人を見捨てていったらこの人どうなるんだろう、死んでしまうかもしれない、どうなっちゃうのかわからないという、自分よりもその傷ついた人のことを思ったという違いが、この隣人になったという方法の違いだったということであります。両者を分けたことはその考え方の違いです。自分はこうなってしまったら、この人と関わりを持ったら自分が問題を抱えてしまう、それを避けるために逃げていく。しかしサマリア人はそうではなくして、自分が見捨てたら、関わりを捨てたらこの人はどうなってしまうんだろう、その傷ついた人を思ったという、その差が両者を分けたということであります。律法はまた人間の私たちは完全に救いをもたらすことはできないということを教えています。どんなに立派な人であったとしても、称号を受けているような人であったとしても、イエス様だけがあなたを愛して十字架にかかってくださったということ、自己犠牲ばかり話したり言い訳をする、そういうことでなくして実際になさったことがイエスキリストでありました。このイエス様を私たちはもう一度今日見上げていこうではありませんか。最後に一つのお話をしておいたいと思います。マーティン・ルーサー・キング牧師、有名な方ですよね、皆さんもご存知だと思います。彼が愛するための強さということで語られた内容で、一つのお話といいましょうかね、お話があるんです。あるバスケットボールの試合があったそうです。その試合があって終わって解散して帰るときに、黒人の大学生の3人が終わったと帰るときに、道を通っていくときに車にはねられて事故になったということでした。それを見た人が、ああ事故ってしまった、怪我してるっていうことで救急車呼ぼうって言って救急車を呼んだそうです。そして救急車呼んで、救急車がバーって来て、怪我人はどれですか、どなたですかと言って救急隊員が降りてきたんです。この3人です。救急隊員ははいと思って助けようとしましたが、救急隊員はみんな白人の方でした。彼はその傷ついている倒れている人を見たら、黒人だ、私たちは黒人にサービスする方針はありません、運ぶ義務はありませんと言って、そのまま運搬を拒んでそのまま通り過ぎていってしまったというんです。通りすがりの運転手さんがかわいそうに思ってですね、その3人の黒人の大学生を乗せて、自分の車に乗せて病院に連れて行こう、一番近くの病院はどこだと調べて、病院にこれから怪我人を連れてきますと言って、病院の方が分かりました待ってますという連絡でさーって車で行って運んであげたそうです。そして病院に搬送先の病院に来た時に、お医者さんが出てきて、わどうなんですかって言った時に、先ほどの救急隊員と同じようにこの方ですと言って見る時に、黒人の大学生3人を見た時に、我々はクロンボをこの病院に入れることはできませんと言ったそうです。差別用語ですが、クロンボという、悪い言葉を使ったわけでありますが、そういった人種差別のあるまだまだ残っている時代の時でした。今でもまだアメリカの中の一部そんなことがありますけれども、 病院で受け入れることを拒絶されたそうです。その運転手さんはどうしたかといいますと、やむをえなく50マイル離れたところの黒人専用の病院があったそうです。そこに搬送しようと言って、そこの病院に連絡していいですよと言ってくださったので、運んでいく途中に一人の人がその車の中で亡くなってしまったんです。そして残る2人も病院に、黒人専用の病院に行きましたが、30分後にこの2人の黒人の人も亡くなったということでした。この3人とも結果的に息を引き取ってしまったという悲しい事件があったわけですけど、皆さんはそれを聞いてどう思われたでしょう。なんていう救急隊員だ、なんていう医者だって思ったでしょうか。それは私たちも起こり得る、決してそういう差別的なことではないけれども起こり得ることであります。救急隊員や医者が特に悪い人は悪人ということではなくして、救急隊員もお医者さんがこの黒人の大学生の3人に何をしなかったかというと、隣人になることを拒絶したということです。悪い人だからそうしたのではなくして、この黒人の大学生のための隣人になるという愛の関わりを持つということをしなかっただけです。イエス様は今日もあなたに言われます。あなたも言って同じようにしなさい。今日イエス様があなたに語りかけているのは何でしょう。私の必要としている人、それを見捨てる人、今まで見捨ててきた、ああ関わりたくないと言って逃げてきた、そんなことがあったかもしれません。でも今日イエス様は語られます。あなたも言って同じようにしなさい。愛の関わりを持ちなさい。苦しんでる人、悩んでる人、病んでる人、あなたが必要としている人は必ずいます。その人を見捨てることなく隣人になってほしい。イエス様は今日あなたにその決断を迫っておられるわけです。あなたも言って同じようにする、その決断を今日従っていこうではありませんか。お祈りいたします。愛であられる天のお父様、あなたの大いなるご愛のゆえに心から感謝いたします。私たちの信頼する今までの教えの中にも素晴らしい先生やたくさん良い教えをしてくださった尊敬する方々も私たちの人生の中にはたくさんいらっしゃいました。その方々を尊敬します、感謝します。しかし私たちを救ってくださった方はイエス様あなただけであります。かつてイエス様のことを知らなかった時には、あなたを逆らっていた時、イエスキリストということかと自分とは関わりある関係ないという拒否していた私たちでありましたが、それでもなおイエス様は近づいてくださって私たちの心に触れてくださって、関わりを持ってくださって、諦めず、そして何よりも私たちのために命を捨てになってくださった、この大きな十字架の御業のゆえに心から感謝します。イエス様、あなたが成したご愛、それを私たちも実行することができるように、隣人になることができるように、私たち一人一人を励まし、あなたが今日お一人一人に決断を与えてくださいますようにお願いいたします。この恵みのひとときを感謝します。イエスキリストの御名によって今日の恵みのひとときを感謝してお祈りいたします。アーメン。